さあ、今週で出エジプト記のシリーズ3回目になります。先週は、小林先生のメッセージがありましたので一週お休みになりましたが、続けて今日は2章の後半から3章へと見ていきたいと思います。出エジプト記のこのお話はある意味難民のお話であるということを初回から繰り返しお話ししてきました。まあ、もう一度、1週間空いたので整理をして見ていきたいと思いますが、まあ、イスラエル人、イスラエル民族として難民となってしまった、そんな彼らのお話です。もともと彼らの出身地はエジプトではなくて、今でいうパレスチナ、聖書のカナンという地に住んでいた人たちですが、まあ、そのこの聖書の時代に大飢饉が起こり、彼らは食糧に苦しめます。しかしちょうどその頃イスラエルの息子であったヨセフが、まあ、兄弟に、いたずらされ、人身売買されてエジプトに奴隷として売られ、神様の不思議な計らいで、そんな不幸をも、そんな試練をも神様は用いてくださり、彼の与えられた知恵と、また素晴らしい、なんていうんですかね、采配により、また行動により、エジプトの総理大臣になり、そして飢饉に苦しむ家族を彼はエジプトへと、まあ言うならば食糧難民ですよね、食糧危機難民として、一家が逃れてきてエジプトでの生活が始まります。しかし難民、曲がりをしている人たちの、境遇なのでしょう。ヨセフを知らない王様が怒った時に彼らは、苦しめ始められるわけです。なぜならイスラエル人は、多くの子孫を産み、そして力強く繁栄していったために、そのイスラエル人に恐れた王様が彼らを奴隷として苦しめ、そして挙句の果ては労働力として多くのものを彼らから搾取するようになってしまいました。そんな民族、難民としての、物語でもあり、また前回は一人の人物に焦点が当てました。それはモーセです。そしてこのモーセも、まあ、いわゆる難民と言っていい、そんな人物だったと思います。なぜなら奴隷の民族であるイスラエルの家に生まれ、その男の子を殺さなければならないというエジプトの王様の命令から命を助けるために、両親はカゴにモーセを入れてナイル川に隠すわけです。まあ、いわゆる暴徒難民となるわけです。そしてこれも神様の不思議な計らいで拾われたのは、なんとエジプトの王女様、そしてイスラエル人でありながらもエジプトの王家に養子として迎え入れられ、そして育つわけです。そして彼が40歳になった頃、ちょうど、ね、いろいろな意味で用いられ活躍する、そんな年代になった時に、彼は一人のエジプト人を殺った、イスラエル人を助けようとした、そのことが発端となり、エジプトの王ファラオに命を今度は狙われる立場と変わり、まあ、これは政治的亡命というのでしょうか。モーセはまさに難民となって、このエジプトからミディアンという遠く離れた地に逃げていくわけです。そして2章の後半は、そこでミディアンの地の地元に、そこで暮らす羊飼いの娘と結婚し、彼は羊飼いとしてその後暮らすようになるわけです。そして今日の2章の後半へと話がつながります。23節ご覧ください。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は労役にうめきわめいた。彼らの労役の叫びは神に届いた。それから何年もあって、どのぐらい年月が経ったのでしょうか。 40年です。彼は40歳の時に、ミディアンの地に逃れ、そしてそれから40年経ちました。その間どれだけの苦しみがイスラエル人の上にあったのでしょうか。奴隷として生きる苦しみ、虐げ、嘆き、そしてそこに伴う涙があったのだと思います。うめきわめかずにはいられない、そんな過酷な現実の中に40年も生き、そしてその叫びがついに神に届くのです。そして神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。25節、神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。ここで神はイスラエルの先祖である、アブラハム、イサク、ヤコブと交わした約束をもう一度思い出されるのです。ここで誤解していただきたくないのは、神様約束を忘れていたのですかと思ってしまいますが、こんなに苦しい過酷な状況に置かれているのにもかかわらず、神様今までこの約束を忘れていたなんてひどいと思いませんか。そんな風に私たち人間の方は思ってしまうかもしれません。しかし神は約束を忘れたのではなく、その約束を果たすその時を待っていたのではないでしょうか。私も父親として、また夫として、夫ですよねよく言われるのはね、お父さんね、あれを買うって約束したよねとか、具体的なことやめましょう。あれをすると言ったよね、約束したのにすっかり忘れている、そんなことを、子供からも、また妻からも、家庭内のうめきわめきを、耳にすることがありますが、決してね、皆さんも多分父親だったり母親である方、またそうじゃなくても経験があると思います。決して忘れているわけではないんです。もういろいろな、訴えを聞きながら、あ、でもあれはいつやろう、これやろうと、経済的にも時期的にも、いろんな状況を見計らって最善の時期を考えながら、いつかはやろうと頭の隅の中に入れておき、その実行するタイミングを見計らいながら、いつの間にか数年過ぎていってしまうことがあるわけですけれども、結局は忘れているわけなんですよね。でも神様は違うんです。神様はそれは数十年、もしくは数百年過ぎている約束かもしれません。しかしその約束をうやむやにされるお方ではなく、確かに覚えておられ、思い起こされたとは、忘れていたものを突然思い起こしたのではなく、その約束を果たすその時が今であるということなのです。ここで約束と言っている、ではこの約束とは果たして何なのか確認してから次に進んでいきたいと思いますが、創世記に戻ります。15章、まさにイスラエル人の、父である、イスラエルのおじいちゃん、祖父であるアブラハムに対して神様が約束されたことです。15章の13節14節、そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの使えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。すでにこの約束が出エジプト記の今日の読んだ箇所からも数百年前にも渡り、アブラハム、この時はアブラムと言われてますが、後のアブラハムに対してその奴隷から解放されるその約束を与えています。そして18節、その日主はアブラムと契約、約束を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。 この時アブラハムはまだカナンの地にいました。これからこのあなたの子孫は一時的に外国の奴隷になるが、必ずその子孫はあなたが今ここにいる地カナンに戻り、私は再び彼らにこの地を与える、あなたの子孫に与えると契約を交わしているわけなんです。私たちが信じる聖書の神、聖書は旧約聖書、新約聖書と約束が書かれている書物であるように、神は約束をされるお方なんです。しかし私たちはあまりにも神が長く沈黙し、私たちの置かれている状況、苦しみ悲しみの中に神が何もしてくださらない、もしくは私たちのことを見ておられない、無視されているのではないかと思うような経験があるときに、神よどこにおられるのですかと、その約束を疑うことがあるかもしれません。しかし聖書の始まりからその終わりまで神の約束が随所に記されているこの聖書でありますが、神は私たちを無視されているお方ではないんです。今日の箇所3章の7節も見てください。主は仰せられた、私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた、私は彼らの痛みを知っている。神は私たちの悩みを見てくださるお方であり、そして私たちの叫びを聞いてくださるお方であり、そして私たちが経験するその痛みを神も知ってくださる。そしてそんな神はその約束を果たすために、神ご自身が動かれるその時があるということなんです。そしてまさにその神の時こそが今日読んだ3章になるわけです。神の出番が来るのです。神ご自身がモーセにご自身を表し、そしてそのアブラハムにされた約束を果たすためにモーセという人物を選ばれる。これが聖書の大切なテーマでもありますよね。神様は選ばれるお方であるわけなんです。それはどのような出来事かと言いますと、エジプトから逃れてきた、ミディアンの地で羊飼いをしていたモーセでありますが、神の山ホレブと出てきますが、ホレブ山に羊を追って、遊牧していたことだと思うんです。そうすると遠くに不思議な光景をモーセは見ます。それは火がある芝を燃やしている、自然の中でね、いろいろと雷だとかいろんな現象の中で燃えることはあるのかもしれませんが、よく見るとその芝は燃え尽きることなく、いつまでも火が燃えており、中の芝生は燃えていない、芝は燃えていない、そんな様子にモーセは不思議と思い、近くに確認に行くわけです。そうするとその時がここで来るわけです。4節、主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた、ここに近づいてはいけない、あなたの足の靴を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた、私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。そんな芝の炎の中から神様はモーセに語りかけます。モーセはその不思議な様子からすぐに神であるということを理解し、その神の聖なる神の、威厳の前に恐れ敬い顔を隠します。 そしてそんなモーセに対して神様はなぜ今ここでモーセ自身にご自身を表しお語りになっているのか、その目的を説明します。それが8節からです。8、9、一緒に読んでみましょうか。3、はい、私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、父と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びを私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げられている、その虐げを見た。いいですか。ここで大切なのは、神は下って来られた、私が下ってきたのは、下ってきた目的があるのです。それは救うという目的でした。イスラエルの民を奴隷とし、束縛し、苦しめ、虐げているエジプトの手から彼らを救う、救い出し、救い出すだけではなくて、約束したその地に導き、その地をあなた方に与えるという目的を果たすために神は下って来られました。しかしここからが大切なのです。じゃあその約束を、その計画を神は語られましたが、どのようにそれを達成するのでしょうか。それが十節です。ご一緒に読みましょう。3、はい、今ゆけ、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。神はその救い、そして約束を果たす、その目的を達成するために下ってこられ、神ご自身が下ってこられモーセに伝えますが、それは神が実行するのではなくて、モーセを神はまず選ばれ、そして選ぶだけではなく、モーセに対してあなたが行きなさい、派遣されているのです。選びと派遣、これが聖書に書かれているもう一つの大きなテーマであります。あなたが、私ではない、私があなたを使わすから、あなたがイスラエル人を連れ出しなさいとモーセに命令するわけです。すなわち神ご自身がその契約を果たすために動かれるのと同時に、神はモーセを用いてその約束を果たしていきたいと願われているということなんです。しかしそんな選ばれ派遣されることが決まったモーセですが、モーセ自身はどうでしょうか。11節をご一緒に読みましょう。3、はい、モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。モーセは言います。私は一体何者なのでしょう。モーセにとってはこの言葉は当たり前であったのかもしれません。もし40年前に神様がモーセにこのようにして現れ、この使命を託したならば、モーセはイスラエル人として私は生まれながら、しかしエジプトの王家に育てられ、世界でも一番と言われる最良の教育を受け、エジプトの王家の指導者としての十分な訓練を受けた私こそが、私の民族であるイスラエルを救うには一番ふさわしい器でしょう。そんな自信を持って答えていたかもしれません。しかし実際は、自信と力にあふれたモーセは自分の手でイスラエル人を救おうと 手を出すわけですが、結果は自分の思いとは裏腹にイスラエル人はモーセに対してモーセを拒否し、そしてしかもパロに命を狙われるという結果に、ミディアンの地に逃げるという挫折を経験するわけなんです。ミディアンの地での40年はどのような生活であったでしょうか。あの世界の最前線と言われるエジプトのその王家で暮らしたあの生活とは違い、誰も知らないような山奥でわびしく羊を飼っている、そんな生活を40年も続けていたわけなんです。まあ、たまにかつて第一線で活躍したプロ野球選手などが今は何をしてるかみたいな、テレビで今はあの人のような特集がたまにありますけれども、モーセもすでにミディアンの地では過去の人として表舞台に出ることはなかったわけなんです。きっと彼はもうかつてのような、まあ、もちろん地位は失い、そして彼の自信も失っていたことでしょう。この時すでにモーセは80歳です。体力も気力も失うような高齢です。もう彼としてはもう私の人生はこのミディアンの地で一回の羊飼いとして終わるものだと疑いもなく思っていたことでしょう。もう自分は何者でもない影で生きていく、そのような、人生であるようにモーセは思っていたと思うんです。しかし神の不思議な計画がここで表されるのです。なぜならばそんなモーセに神の選びが向けられ、そしてそんなモーセを神は用いたいと、そしてあなたを使わせたいと神の計画を表すわけなんです。そしてそんなモーセに対して神は印を与えます。12節出てこないんですけども、聖書を持っている方ご一緒に読みたいと思います。3、はい、神は仰せられた、私はあなたと共にいる、これがあなたのための印である、私があなたを使わすのだ、あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。どのような印でしょうか。私はあなたと共にいる、これが神がモーセに与えた印です。神がこのモーセを選ばれ、このモーセを使わされるときに、モーセがエジプトから難民として逃げ、羊飼いとして隠れ生きて暮らしていたこのホレブの地、ホレブの山が、あなたはこの山で神に仕えなければならない、ホレブ山、後にはシナイ山として、モーセはこの山であの実戒を受け取り、神のために大きな使命を、そのミッションを果たすことになる、そんな山へとなるわけなんです。面白いですよね。逃げ隠れ暮らしていたそんな地が、神に選ばれ神に派遣されるときに、今私たちがいる、あなたがいるそのところを神に仕えるための大切な地として、土地として神は変えてくださる、そんな印をモーセに 与えられているのです。そしてこのことは私たちにとっても大切なメッセージであるわけなんです。モーセは旧約聖書の時代です。旧約すなわち昔の契約、約束に生きた人物です。神はその約束を果たすためにモーセを用いられました。しかし私たちは旧約の時代には生きていません。新約聖書、新しい約束、新しい契約、今日まさに聖餐式の中でこれはあなた方に与える、あなた方のための契約ですとイエス・キリストが言われている、その約束に生きるものです。神ご自身が芝の炎の中にモーセに現れてくださったように、私たちには神の一人子であるイエス様が人となられ、そして言葉となり、私たちのこの地に下り、私たちに語り、神ご自身が神を表しになられたのです。そしてそんな神の愛がイエス・キリストの十字架を通して私たちに示され、私たちを神の家族、子供として受け入れ、神の家族、子供として受け入れられただけではなく、あなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、神も私たちを選び、選んだだけではなく派遣されようと願っておられるのです。しかし神に選ばれ派遣しようと言われている、そんな神の前に私たちもモーセと同じような気持ちになるのではないでしょうか。私たち自身の弱さ、小ささ、心の醜さを目の当たりにし、私たちも、私も何者でもありません、私には無理ですと神の前におじけづいてしまう、そんな思いがあるのではないでしょうか。しかしそんな私たちだからこそ、神はイエス・キリストを通して私たちに福音、良き知らせを語ってくださっているのではないでしょうか。神がその一人子をお与えになったほどによう愛されたとあるように、神はそんな私たちを愛していてくださり、そんな私たちを価値ある存在として高価で尊く、その一人子を与えることに対し惜しみないほどに価値あるものとして私たちを見ておられるということ、そして私たちのことを我が子よ、そして私たちも神に対してアバ父、お父さんと呼び合える、そんな密接な親子のように私たちを愛する大切な存在であるということなんです。大切であるからこそ、私たちに価値があるからこそ、神は私たちを選び、選ぶだけではなく使わしたい、すなわち私たちを用いたいと願っておられるのではないでしょうか。私たちに価値がなければ、力がなければ、才能がなければ、神はそんなことを願わないと思うんです。しかし神は私たち人を可能性にあふれたそんな存在として作られておられるからこそ、選び使わそうと心から願っておられるのです。そしてモーセに対して私はあなたと共にいると印が与えられているように、私たちにも印が与えられているのです。イエスはこのように言われています。ご一緒にマタイの福音書28節19から20節を読みいたしましょう。3、はい。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、 そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたことを守る、すべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。モーセと一緒ですよね。神は私たちを使わしたいのです。使わしておられるのです。それゆえあなた方は生きなさい。そして私はあなたと世の終わりまで共にいます。印が与えられているのです。これほど私たちにとって力強い励ましはありません。私たちが使わされるから、私たちに共におられる印があるからこそ、皆さん最後の祝祷があるということをご存知なのでしょうか。ここから私たちはこれから1週間の歩みへと神様は使わそうとされているわけなのです。そしてその印として、この礼拝の最後にはイエス・キリストの愛、神様のイエス・キリストの恵み、神様の愛、聖霊の交わりが私たち一同と共にありますようにと、その印を確認してから私たちは一週間へのそれぞれの歩みへとここから使わされているのです。地の塩、世の光として出ていくことを神様は願われておられるのです。そしてあなたが使わされているそのところで、まさに神と人とをつなぎ合わす、つなぎ手となってほしいと願っておられる、そんな神の使命が与えられているのです。しかしそんな使命の中に歩む私たちも、さまざまな困難や難しさや、なんていうんでしょうか、この凸凹道を通る、そんな中で神に仕えていくわけであります。そしてモーセもここで選ばれ使わされるわけですけれども、そのモーセの歩みにもさまざまな神様との出来事、神様との応答、励まし、そしてお叱りを受けながら歩んでいく、そんなモーセの姿を、続けて私たちはこの出エジプトから学び、そんな私たちの歩みと重ね合わせながら励まし、慰め、力をいただいていきたいと思います。お祈りいたしましょう。